Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、春本番となりました。春は冬眠明けのクマやイノシシが人里に降りてくることがあって、注意が必要な時期でもあるんです。今日は農作物被害や人身被害を未然に防ぐための取り組みを紹介していきます。今日お話を伺いしますのは、鳥獣被害対策課の野沢光雄さん、和田達也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、野沢さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、熊の注意喚起ということで、4月に入って熊の出没も増えてきていますよね。
はい、春になり、これからの時期は冬眠明けの熊やイノシシ、特に子連れの熊の出没が増えます、うん、春のレジャーや山菜採りなど山に入る機会が多くなると思いますので、十分注意が必要です。
はい、遭遇しないためのポイントがあったら教えていただきたいんですけれど、どうでしょう。
はい、まずは生ゴミを外に放置しないなど、日頃から寄せ付けない対策を徹底することが大切です、うん、次にクマやイノシシが出没する地域では、薄暗い早朝夕方の時間帯の外出を控えることで、遭遇しないための対策にもなります、うん、山菜採りやレジャーで山に入る際は、複数で行動することや、ラジオや鈴など音の出るものを携帯することが有効です、はい、まずは寄せ付けない、遭遇しない行動を心がけましょう。
そもそも寄せ付けない、遭遇しない、これが一番重要ということですね。よくわかりました、はい、そしてまた来月は大型連休も控えていますから、特に気をつけていただきたいと思います。ただ寄せ付けない、遭遇しない行動を取っていたとしても、万が一遭遇してしまったときはどのようにすればいいんでしょうか。
はい、クマやイノシシを見かけても絶対に近づかず、安全な場所から市役所または最寄りの警察へ連絡してください。距離が取れていれば背を向けず、ゆっくりと後退することです。向かってきた場合は致命傷を避けるため、手で首や顔を隠し、被害を最小限に抑える行動を取ることが大切です。
はい、
長岡市の YouTube では自身でクマやイノシシからの被害を守るためのコツを掲載していますので、ぜひご活用ください。
はい、ありがとうございます。私も拝見したことがあるんですけれども、クマやイノシシによる被害に遭わないためにと題して、非常に分かりやすい対策やコツなどが動画になって掲載されていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして遭遇しないようにするための対策として、クマやイノシシの出没情報を収集するというところも大切かと思います。
はい、長岡市ではクマやイノシシの出没があった場合など、市公式 LINE アカウントをはじめ、スマートフォン向けのアプリ Yahoo 防災速報や登録制のメール配信サービス長岡 D メールプラスなどで、市民の皆さんに向けて出没情報や注意喚起情報を発信しています。
私も実際こういったものすべて登録させていただいているんですけれども、はい、比較的迅速に、そしてまたきめ細やかな情報が、送られてきますので、非常に便利です。大事な情報ですので、ぜひ皆さんも自分に合った方法で情報を入手していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
長岡
NGOK。
さあ、ここからは和田さんにお話を伺っていきたいと思います。和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この長岡 NGOK でも非常におなじみになってきました広報誌鳥獣獣道ナンバー5が発行されました。拍手。おお、もうこのスタジオに何人いるんだというぐらいにですね、盛大な拍手と熊鈴の音も聞こえてきましたね。鳥獣獣道、こちらを見ながらお届けしていきたいと思うんですけれども、今回の表紙は電気柵ですね。
はい、こちらの写真は栃尾地域で行った猿用電気柵の設置研修の様子になります、うん、 令和5年度は私どもで電気柵の設置をさらに拡大したいという思いがありますので、この写真を表紙に選定させていただきました。
なるほど。この電気柵というのは野生動物から農作物を守るのにとっても有効なんですよね。
はい、イノシシやサル対策にとても効果があります。ただし正しく設置しないと意味がありません。きちんと管理するのがポイントです。長岡市では電気柵の購入支援のほか、電気柵の設置研修会を実施しています。
これはありがたいですよね。購入補助だけではなくて、どのように設置したら効果が発揮できるのかというのを教えてくれる研修会があるということです。皆さんが研修を行っている写真の下には、あなたは電気柵を持っていますか、イエスの方は研修会のご案内、ノーの方は購入支援事業のご案内がそれぞれ掲載されていて、非常に分かりやすくなっています。それでは研修会の開催情報も教えてください。
はい、猿用イノシシ用でそれぞれ研修会をしています。まず猿用電気柵研修会は5月27日土曜日、土地を地域で行います。イノシシ用の電気柵研修会は6月24日土曜日に能の駅あぐらって長岡で行います。それぞれ先着順での受付になりますので、ご希望される方は鳥獣被害対策課までお早めにお問い合わせください。
そして裏面を見ていきますと、上段にはハクビシン対策のコツと題してインタビューが掲載されていますね。
はい、皆様の頭を悩ませるハクビシンの対応に詳しいニューロンサニターの深田社長に、ハクビシンを罠で捕獲するときのポイントですとか、これからすぐに取り組めるハクビシン対策をお伺いしました。特にですね、ハクビシンが他の動物の匂いを警戒するので、罠は捕獲するたびに洗うと良いですとか、あとはハクビシンが掃除機などのモーター音が嫌いなそうで、直接聞かせると混乱して家から出ていくっていうような面白いお話をお伺いできました。
なるほど、これは目から鱗ですね。
はい、
実際にハクビシンのために、農作物の被害あっていらっしゃる方も多いと思います。ぜひ読んでいただいて取り入れていただきたいと思います。そしてまた地域の農作物を守るためということで、長岡市も支援をたくさん出しています。
はい、長岡市では鳥獣被害対策の3本柱、防除、環境整備、捕獲、それぞれの対策に対して支援制度を設けています。具体的には獣道にも掲載されておりますので、活用希望の際は鳥獣被害対策課にご相談いただければと思います。またですね、何から対策をしていいかわからないという方もお気軽にご相談いただければと思いますので、よろしくお願いします。
こういったさまざまな対策が行われているわけなんですけれども、昨年度の野生動物の捕獲状況はどうなっているんでしょうか。
はい、令和4年度は ICT 大型檻ですとか GPS を導入して、有害な猿をこれまでで最も多い65頭捕獲しました。イノシシ、シカの捕獲はイノシシが99頭、シカ6頭を捕獲しています。捕獲対策の強化にこれまで取り組んできた効果が出てきていると実感しています。
そうですね。さらに長岡市では農作物被害調査を実施しているとか。
はい、イノシシやサル、ハクビシンなどの野生動物による農作物被害を調査しています。農作物に被害を受けた場合はぜひ情報をお寄せください。調査票は市のホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご記入いただければと思います。
このように寄せられた情報はどのように生かしていくんでしょうか。
はい、皆様にいただいた情報は住所別、地域別に集計して対策の強化を検討する際のデータとして活用します。過去の結果と比べて被害が増えている地域には、対策の第一歩として集落一体となって正しい対策を学ぶ研修会の開催をお勧めしたり、補助事業の活用について積極的に説明をしています。令和4年度はまだ集計中なんですけれども、これまでに被害のなかった新たな地域で被害が出始めていることもありますので、令和5年度の対策の拡充を検討しています。皆様からの声が被害軽減につながりますので、ぜひ積極的にご協力ください。
長岡
NGOK。
さあ、ここからはですね、鳥獣被害対策実施隊について触れていきたいと思います。今日スタジオにはポスターをお持ちいただきました。長岡市鳥獣被害対策実施隊と書かれたポスターなんですけれども、長岡市の自然の中に ツキノワグマ、シカ、サル、カラス、サギ、イノシシ、ハクビシン、そしてタヌキなど野生鳥獣たちの写真が使われているんです。その前にはですね、6名のオレンジ色のベストを着た鳥獣被害対策実施隊の皆さんがデザインされています。傍らには先ほどご紹介のあった電気柵ですとか罠の写真も使われているということで、まあ、こういったものを使って普段活動しているんだよっていうのがよくわかるポスターになっています。今回このポスターを作成した狙いはズバリ何なんでしょうか。
長岡市では農作物や地域の安全を守るために長岡市の鳥獣被害対策実施隊の皆さんがイノシシなどの大型獣やカラスなどの鳥類の有害捕獲、クマなどが出没した時のパトロールを行っています。これまで活動を行っている中でどのような活動を行っているのか、実施隊員になるにはどうしたらよいのかという声が多く聞かれまして、さらに広く PR する必要があるという思いからこのポスターを作成しました。このポスターは市役所の各庁舎のほか体育館や公民館などの公共施設、市内の各農協さんに掲示する予定です。
なるほど、ぜひ、ね、このポスターを見かけたら、あ、こういった皆さんが地域を守ってくれているんだと関心を持っていただきたいと思います。で、実際にですね、今の時期というのは実施隊の皆さんどういった活動を行っていらっしゃるんでしょうか。
今の時期は稲の踏み荒らし被害などを防ぐために重機を使用してカラスなどの鳥類を捕獲しています。住居の周辺では重機を使用しませんが、耕作地や里山などで捕獲を行う際に市街地まで発砲音が聞こえることがあります。音のする区域には近づかないようにお願いいたします。
そしてですね、今日スタジオにはこの4月から異動で鳥獣被害対策課のメンバーになりました笠原さんにもお越しいただいているんですけれども、笠原さんもですね、実施隊の皆さんが着用する蛍光オレンジのベストを着用してくださっています。すごくね、目に眩しくってスタジオがパッと明るくかなり目立つんですけれど、笠原さん着心地いかがですか。
とても動きやすいものになっていると思います。
はい、そうですよね。やっぱり和田さん、こういった蛍光色のベストというのを皆さん着用されていらっしゃるわけなんですね。
はい、遠くからでもよくわかるように目立つ服装で活動しています。実施隊は日頃から市内の鳥獣被害を防ぐために精力的に活動を行っています。活動へのご理解とご協力をお願いいたします。
まあ、こういったベストですとか、また同じようなオレンジ色ののぼりですとかステッカーで今鳥獣被害対策やってますよというものが見かけられたら、ぜひですね、近づかないように、そしてまた感謝の思いを持って見ていただきたいなというふうに思います。
また実施隊員として地域のために捕獲を取り組む意欲興味のある方を募集しています。お気軽に鳥獣被害対策課までご相談ください。
わかりました。ぜひですね、皆さんの力が地域を守る大きな支えとなると思います。このポスターにも右上にね、キャッチコピーが書かれていますよね。和田さん、ちょっと読んでいただいてもいいですか。
獣から地域を守るガーディアン。
ありがとうございます。エコーをかけさせていただきました。まあ、このようにですね、ぜひ若い方にも関心を持っていただいて地域を守るガーディアンの仲間入りをしていただきたいなと思っています。今日お話を伺いしましたのは鳥獣被害対策課の野沢さん、和田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
今日ご紹介しました広報誌鳥獣獣道は、青オレ長岡や各支所、長岡市内の JA などに設置されているほか、長岡市のホームページにも掲載されておりますので、ぜひご覧ください。詳しいお問い合わせは鳥獣被害対策課、電話39-2348、39-2348までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。